77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月29日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、もうね、あっという間ですよね。もう5月もね、最後の金曜日になってしまいましたね。まあ、ゴールデンウィークから始まって、パタパタパタパタパタっとこうね、一日一日がね、もうなんて言うんだろう、走馬灯のようにっていうんですかね、もう足早に過ぎていくようにも感じる今日この頃なんですけれども、まあ、そんな中ですね、私、先日ですね、博多座で開催されていましたミュージカル、チャーリーとチョコレート工場を見に行ってきたんですよ。まあ、主演の堂本光一さん、まあ、共演でね、水木有沙さんなども出演していたんですけれども、まあ、映画のチャーリーとチョコレート工場、まあ、ジョニー・ディップ主演のやつなんですけど、まあ、それの世界観そのままに、まあ、ミュージカルになったっていう感じだったんですけど、まあ、映画も私好きで何回も何回もこう見てるんですけれども、それがまあ、舞台になって、あんなカラフルな演出で、しかもね、堂本光一さんをはじめ、キャストの皆さんの素晴らしい演技、それをね、目の前で見てたっていうことにものすごくこう、感動してしまいました。まあ、映画と、まあ、舞台っていうかミュージカルって同じ物語でもそれぞれの世界観、それぞれの良さっていうのがあって、それを、まあ、その映画舞台で感じられるっていうのはいいなーっていうことをね、改めて感じました。まあ、今回ですね、もう昨日までだったのかな、もう博多座の公演終わっちゃったんですけれども、まあ、今回しまった、見過ごしてしまったっていう方は、見逃してしまったっていう方はですね、ぜひまた次の機会にですね、このチャーリーとチョコレート工場のこの舞台の世界観味わっていただけたらなと思います。私、ミュージカルとか、まあ、舞台とか、まあ、コンサートも大好きなので、またこうやってね、フリートークでいろんなこう情報をこう発信していけたらなと思います。まあね、ただね、申し訳ないのが、この番組収録なので、もうまとめて撮っちゃったりとかするから、もうね、リアルでお伝えできないっていうのがね、ちょっとね、申し訳ないんですけれども、こうやってね、これを聞くことによって、今度ちょっと何か映画もなんだけど、こう舞台も見に行ってみようかなとか、ちょっと美術館に行ってみようかなっていう皆さんのね、楽しみにつながればいいなぁなんて思いますので、これからも何か楽しい情報あったら発信していきますので、楽しみにしててくださいね。さあ、今週も話題の作品いろいろありますので、早速ご紹介していきたいと思います。トムとジェリー、時を超える魔法のコンパス。誕生から85年以上にわたり世界中で愛され続けるトムとジェリーシリーズ初となる全編フル CG アニメーションによる長編作品です。おなじみのドタバタ劇に加え、時空を超えた壮大な冒険が描かれるタイムスリップアドベンチャーとなっています。私ですね、この作品ですね、鑑賞させていただいたんですけれども、いつものトムとジェリーとはまたちょっと違う感じでね、すごく新鮮だったんですよ。そしていろんなキャラクターも登場してね、楽しく見れる作品です。実は私、これ英語バージョンと吹き替えバージョンと2つ見させていただいたんですが、それぞれの良さがあるんですよ。なので、もし機会がありましたら、英語版そして吹き替え版でこう見ていただくのも楽しいんじゃないかななんて思います。トムとジェリー時を超える魔法のコンパス、こちらは九州では T ティジョイ博多ほか全国で公開中です。続いての作品はキーパー。ロングレックスのオズグッド・バーキンス監督が恋人に連れられて山荘を訪れた女性に迫る極限の恐怖を謎に満ちた悪夢的な世界観で描いたホラー。この作品ですね、不穏さがたまらなく嫌な感じでありつつ、音楽が良かったところにね、救われたんですよ。なんかね、音楽なんて言うんだろう、不穏の中にあるこのいい音楽っていうこの心地よさがね、なんかたまらなくハマっちゃいそうな雰囲気でもあったんですけれども、ロングレックスから引き続き次回作もなぜか楽しみになってしまうところ、癖になりそうな作品だったんですよね。オズグッド・パーキンス監督の作品ってロングレックスもそうだったんですけれども、不穏の中にあるこのたまらなく癖になりそうなこの楽しみ方、もうなんかね、そこがね本当に癖になりそうな作品でした。ぜひ今回もですね、この作品をご覧いただいて、その不穏さを感じていただけたらななんて思います。キーパー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマキャノルシティ13などで公開です。さて、続いての作品はシャオメイ・ローマ大決戦。ミラはこう呼んだ鋼鉄ジーグで注目されたイタリアの奇才ガブリエーレ・マイネッティ監督が、ローマの暗黒街で犯罪組織に立ち向かう中国人女性の復讐劇を描いたイタリアのカンフーアクションです。デッドプール&ウルバリンなどのヤンリャンがスタント監修を手掛け、2025年シッチェス国際映画祭オルピタ賞の長編作品賞、そしてイタリアゴールデングローブ賞の監督賞を受賞した話題の作品です。キャストにはディズニー実写版ムーランでの主演俳優のスタントダブルをはじめ、王朝の陰謀、闇の四天王など数々のアクション作品でスタントを務めてきたリウ・ヤーシーが映画初主演を果たしています。とにかくですね、スタントマン出身のリウ・ヤーシーがめっちゃくちゃかっこよかったんですよね。もうアクションの迫力に圧倒されました。そして物語も目が離せない、最後まで楽しめる作品です。ぜひ大きなスクリーンでアクションの迫力とともにお楽しみください。シャオメイ・ローマ大決戦、こちらは全国順次公開中で、九州では熊本の熊本ピカデリーほかで公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。マテリアリスト、結婚の条件、パストライブ再開のセリーヌ・ソンが監督脚本を手掛け、現代の婚活市場を舞台に男女の三角関係を美しい映像で綴ったラブストーリー。フィフティシェイズシリーズのダコタ・ジョンソンが主演を務めるほか、キャプテンアメリカシリーズのクリス・エヴァンス、エディントンへようこそのペドロ・パスカルが共演しています。私この作品を鑑賞しながら、結婚って何だろうっていうことをね、改めて考えて、今の自分とこう照らし合わせてしてしまったんですよね。価値観は人それぞれだと思うんですけれども、やっぱりお互いにとって愛っていうのはね、一番大切なことなんじゃないかなっていうことも感じました。結婚してる人、そしてこれから結婚する人、そして結婚考えてる人、いろんな人にね、たくさんの人に見てほしいなぁなんて思いました。マテリアリスト、結婚の条件、こちらは九州では福岡のTジョイ博多ほか全国で公開中です。今日はマテリアリストオリジナル缶ミラーを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは6月3日の水曜日です。とってもおしゃれな素敵な缶ミラーですよ。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。続いての作品は箱の中の羊。 怪物万引き家族の是枝裕和監督が綾瀬はるかさんとお笑いコンビ千鳥の大悟さんを主演に迎え、亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語をオリジナル脚本で描いた長編映画です。まあ、タイトルの箱の中の羊というのはサン・デクチュペリの名作小説星の王子様の一編に由来しているそうなんですね。まあ、この作品ですね、2026年第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたということで、今結構ですねテレビのね話題なんかにも流れていますよね。そしてキャストはですね、綾瀬さんと大悟さんの他にも夫婦の亡き息子、そしてその姿をしたヒューマノイド役にオーディションで200人以上の中から選ばれたと桑木リムさんが抜擢されています。まあ、その他にも清野菜名さんやよきみこさん、田中みんさん、寛一郎さんなどが出演しています。まあ、この作品見ながら、いつかこういう時代が来るんだろうなーって、こうヒューマノイドを演じた桑木リムさん、もう彼の演技がものすごくね素晴らしかったんですよ。先ほども言いましたように、カンヌ国際映画祭で9分ものスタンディングオベーションを浴びたっていうことでも話題になりましたよね。まあ、それを見て海外の人にも受け入れられる、こう素晴らしい作品だなってこうね改めて感じました。ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。箱の中の羊、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はお就活3高春人生メモリーズ。就活を題材に家族の在り方や夢への再挑戦を描いてきたヒューマンコメディお就活シリーズの第3弾です。全2作に引き続き勝木秀幸監督がメガホンを取り、最新の就活事情やノウハウを盛り込みながら、軽妙なユーモアと温かい眼差しで家族の絆を描き出しています。キャストには橋爪功さん、高畑淳子さん、そして剛力彩芽さんをはじめ、シリーズおなじみの顔ぶれが集結するほか、今回は三田佳子さん、小日向文世さんなどがゲスト出演しています。もう今回もものすごく面白かったんですよ。まあ、笑えるし泣けるし、そして勉強にもなるし、もうねまたぜひ続きをね作ってほしいと思います。まあ、そしてなんとですね、この作品ですね、私ちょこっとなんですけどエキストラ出演してるんですよ。もう本当にね絶対わからないくらいなんですけど、まあぜひですね、どこに出てるか探しながら楽しんでいただけたらななんて思います。この時ですね、エキストラで撮影されていた時に、映画ってこうやって撮影するんだなーなんていうねことも拝見させていただいて、私ですね新たな経験もさせていただけた、もう思い出の作品となりました。ぜひ大きなスクリーンで私のこともこう探しながら楽しんでいただけたらなーなんて思います。お就活3高春人生メモリーズ、こちらは佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は東京バースト犯罪都市。マ・ドンソク主演の韓国映画犯罪都市シリーズをユニバース化し、日本オリジナル物語で描いた日韓合作によるクライムアクション。東京の新宿歌舞伎町を舞台に、破天荒な新人刑事が繰り広げる命がけの戦いを犯罪都市シリーズとつながる世界観で描いています。ナイトフラワーの内田英二監督がメガホンを取り、韓国版の主演を務めるマ・ドンソクがアソシエイトプロデューサーとして参加しています。キャストは水上浩司さん、東方神起のユンホさん、そして福士蒼汰さんなどが出演しています。 まあ、警察ものっていうよりもクローズみたいな、なんかバディムービーだったんですよ。まあ、テンポが良くて見やすくて、水上さんとユンフォさんのバディがものすごく良かったんですよね。そしてですね、なんと福士蒼汰さんの悪役、もうこのね悪役がものすごく迫力があったんですよ。まあ、ぜひですね、このままシリーズ化してほしいって思えるぐらいものすごく面白かったです。ぜひ大きなスクリーンでご楽しみください。東京バースト犯罪都市、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。お通夜殺し。谷崎潤一郎さんが大正4年に発表した小説お通夜殺しを原案に描くノワールロマンス。谷崎潤一郎さんの生誕140年を記念した映画プロジェクト谷崎リーマジンドの一作として制作され、男の弱さと一人の女性の存在が絡み合う中で愛と執着が次第に歪み、やがて暴力へと転じていく様子を描いています。あの谷崎潤一郎さんの世界を現代的な視点で描くとこんな感じになるのかなと、まあ、この映画をね鑑賞して、まあ、谷崎さんの原作を読むと、もしかしたらこう今までとは少し違う世界観が広がるような気もしました。ぜひこの機会にご覧ください。お通夜殺し、こちらは東京のシネマート新宿ほか全国順次公開となっております。まあ、詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはザ・ニューパワージェネレーションでゲット・ワイルドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。